主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき310回ですね。
310。
あのさ、水月さん、
な
に？ケンタッキーフライドチキン
KFC、
あれってさ、今さ食べ放題のお店あるんだってね。
あ、何軒か増えたんだ
っけ。うん、なんかもう
もともと大阪に1軒しかなかったんでしょ。
なんか各地にちらほらできてきたんです。
はいはいはいはい、はい、
で、あの普段のあのチキンとかビスケットとかも食べ放題、
うん、
コールスレもスローも食べ放題とか、あとパスタとかもあるそうなんですよ。
そのサイドメニューも食え
る
の。
はい、あるみたい。
鶏だけじゃないん
だ。はいはいはい。で、行ってみたいよねって言ってて、で、何個食べられるかしらってまだ行ったことないんですよ。
あんたの町の近くにあるの？
ケリーサンシティにはないけど、ちょっと離れた大都会にはあるんだけど。
あの町には
で、最近できたんですって。ほんで、あ、行ってみたいね、何個食べれるかしらねって言って。
いくらなの？そもそも
2000円ぐらい。
2000円っていうことは、うん、10個は食わなきゃいけないってことか。
まあね、柏だったらね、うん、で10個ぐらい食べれるんじゃないって言ったらドン引きされて。
いや10個はよくわんわ。
そうでも、
まあ、あのオリジナルってやつね、
うん、
オリジナル、
あの骨のついてるやつですよね。
あれ鶏混ぜてでしょ。ああ骨やね、
骨ついてる。でだから、あ、足だったりいろいろだけど、それ10個ってきつい。
10個？
きつい？
マジで？家で一人で10個とか食うの？
食べたことない。いや、ケンタッキーフライドチキンって、
うん、
そんなに食べたことないんですよ。
あんたの町にあんの？
ケリーサンシティあるよ。
あるの？
あるよ。あるよ。もち何軒かあるんですけど、でもたまに行っても僕はあの、なんだっけ、ツイスター、
はいはい、
とかあの辺を昼に軽く食べるぐらいで、バーレルとかああいうのとか食べたことないの。
な
かなか
ね、
やっぱ1個多いの。
いや、あね、
唐揚げ
でしょ。酒飲めないでしょまず。
ああ、
ベタベタなんじゃん手が。
ああ、あの胸のとかさ、
こんなしてコップこんなしてやんないと飲めないし、誰をひたすらむしゃむしゃむしゃむしゃ食って。
あ、食べれるもんじゃないの。あるじゃん、これなんかこんな、なんか大きなさ、
バケツ、
紙のバケツに入れてくれるのあるじゃん。あれって一人で食べきれるもんじゃないの。
10個はきついな。
あ、そう、
5個ぐらいはまあいけるかなって気もするけど。
あ、大きいの1個、あれ、
うん、
あの唐揚げ、
あれも結構部位によってね、あの
足とかさ、
とことかは結構カスカスなんですよ。ささみとかじゃ胸肉ってほら全然ないじゃん。で今度あばらんとこはすごい、あの分厚い皮がついて、あばらが一番美味しいと僕は思うんだけど。
ああ、そう、
皮がねゴテってついてるからやっぱ結構重い。
ああ
、まあ、美味しいけど。
ああ
、で食ったことない。
いや、あるけど部位とか考えて数えるぐらいじゃ食べたことない。
ああ、
だってあのさ、胸とかそういうとこさ、小骨がいっぱいあってさ、
そう
なんかチュパチュパチュパチュパ食べるじゃん。
でも鶏ってやっぱ骨の間の肉が一番
うまいんだけどさ、ないから10個ぐらいいけるのかなってドン引き。
いや、さすがに君でも無理なんじゃない
ですか。あ、そうですか。
10個はやばい。
ビールがあったら、
で飲めないんですよ。
あ、酒ないの。
べっちゃ、いやだからべっちゃべちゃ
だ。ああ、
いちいち拭いてコップで飲んでて、
そうだね、そうだ、あれ手で食べるもんね、お箸で食べないもんね。
ベタベタの手でさすがにコップ持ちたくないでしょ。
ああ、
まあ、なんかそれ用の指サックみたいなのもあるらしいけどね。
あ、そう、
こう挟んで食べてそれ外してとか。
あ、
いや、10個は君でも無理やと思う。
あ、そうですか。まあでもよく考えたら、あのハンバーガーみたいなのあるじゃん。
あ、ケンタッキー
の、ね、チキンフィレサンドみたいな、はいはい、あれ10個はあかんわな。
食えんでしょ、あれは、ね、あれ結構ボリュームあるじゃん。普通のマクドのハンバーガー、
ハンバーガーも
うかなり熱いもんね。
ダメだな、今ちょっと思いました。
でも1回あれは多分だから、そう、僕もっと取れないと思う。
あんまり、あ、そうですか。
原価は知らないけど
多分2000円前後の値段だったと思いますけどね。
多分僕もそんな気がします。僕も大阪にあるから、
うん、
なんか行こう なんか怖いもん見出すで一回行こうかなとか
思って、一回はさ行ってみたいかな。
でもこれよくよく考えたら得かとか思って、それ食べたい分5個買ってきて家でビール飲みながら食った方がいいんじゃないかなっていう
結論。宮崎さん大人になっちゃったね。はい、ね、あの行ったことある方どんなものか教えてください。
あー、いるのかしら、
都外の方とかいるんじゃない。
挑戦して勝てなかったってしてるかもしれない、うん、10個食ったってしたらいたら聞いてみたいもんですけど。
じゃあかっぱ寿司とかだったらなんか元取れそうな気しない。かっぱ寿司も食べ放題してるじゃん。
そんなの
あるあるある、
うん、いくら
値段知らないけど2000円ぐらいじゃない。
あ、全部100円だよ、ね、
ああデザートとかも食べられる。
20皿食うわけ、
うん、
20、まあ、でもあれちっちゃいもんな。
いけると、
あれはいけるかもしれない、うん、チキンの10は無理だ
と思う。そうだね、唐揚げだもんね、
多分無理だと
思う。寿司もさ、でも怖いんですよ、あれ酢飯ってさ、うん、米にプラスさお酢とさ砂糖で、
あ、
酢飯ってカロリーパワーアップしてるでしょ。
寿司酢ってね結構砂糖やばってるからね、
うん、だからね、あんまり良くないんだって
。で今さ何言ってんだよ。
まあね、うん、はい、はい、さあ、織田信長と佐久間信盛ってい
う、ね、全然関係
ない、はい、石山本願寺戦の指揮官だった佐久間信盛、1580年に信長チーム対本願寺チームの戦いが終わりました、
うん、
その戦い戦が終わった後、信長から佐久間信盛に19か条の折檻状が送られてきました。
はい、
でことごとく叱られまくってるんですが、そのお手紙を紹介しています。今日はその後半戦です。
織田家の筆頭家老ですからね、
はい、
部長か重役かっていう人が
それぐらいですよね。
社長から口汚く罵られるという、う
ん、さあ柴田勝家とか有名なのにあんまり佐久間さんってパッとしない
よね、うん、まあ、あんまり聞かない
の、うんうん、そのお手紙折檻状の現代語訳がウィキペディアさんに載っていたので、それをパクッ、あのパクッてじゃない、それ参考にさせていただいております、
うん、はい、
後半戦です、はいはい、11番目千年前の年ね、朝倉を打ち破った時、
うん、
これ利根坂の戦いだそうですが、
はい、
朝倉を打ち破った時戦機の見通しが悪いと叱
ったし、悪いと
叱ったところ、
叱ったところか、はあ、
叱ったところ恐縮もせず、
はあ、
結局自分の正当性を吹聴し天津さえ席を蹴って立った、
はあ、
これによって信長は面目を失った、
うん、
この口ほどもなくここ天王寺に在陣し続けて、
うん、
その卑怯なことは前代未聞である、
うん、
どういうことですか。何年も前のことを引っ張り出してきて、
はあ、
今更ってこと、それとも朝倉を打ち破る時のその時の話を今更引っ張り出してきてるの。え、
なんか朝倉と戦ってた時に信長がお前らちゃんとやれよって言われた時に、うん、やってらんないよと、うん、あんたみたいなやつには優秀なやつ集まんないよってなことを現場で啖呵切って席蹴って出たみたいですね、っていう場面があったみたいですね、うん、
と利根坂の戦いって何。
朝倉、浅井朝倉ね、さっき言ったあの一番やばい時期を出して、うん、で、まあ、信長体制立て直してもう一回浅井朝倉を攻めるわけです。
姉川の合戦のこと、
それ浅井でしょ。
あ、
朝倉は越前でしょ、
うんうん、
その越前のまだ朝倉を潰して次は朝井をやる、
うん、やっつけ、
その朝倉との戦いの時にまあちょっとグズグズしてる時期があって、
うん、
で信長がちょっと家臣を送ったら、そんなこと言ってたら優秀な人材誰も来ねえよって言って帰っちゃったと、席蹴って出たと。
すっごい態度が悪いじゃん、
うん、でもうその場で信長激怒したんですね。
そりゃそうでしょう、うん、
でもその時はまあ周りがまあ取りなして、まあ、一応ほら筆頭家老ですから、まあまあまあまあっていうふうにはなったけど、まあ、信長には相当まあ根に持たれたと。
あ、そうだよね、だいぶ前の話でしょ。
そう、信長のメンツ丸つぶれじゃないですか。そりゃだってね、部長に逆らわれて社長が 家臣ね、要するに社員の前でって話ですか。
ダメだよ。
そのくせにお前はそのね大阪で何やってんだって話です。
だってその場だけごめんなさいって言ってさ、後でさ居酒屋でさやってらんねえよなって言ってりゃ済んだ話だもんね。
僕なんか黙ってうつむいてはい、怖ないかな
今日卑怯者だね。
あーまた余計なこ
と言ってえ、口答えしないタイプなの宇崎さん。
もうしませんよ。あすいません。
あそう僕絶対言い訳するよ。
そうそうそう、う
ん、いやだってそう言ったじゃんとか。
いやいやそれ、
うん、あそういう意味だったんですねとかって最後はなんかこう折衷案みたいなのに持っていきたい派。うん、あごめんなさい僕も勘違いしてましたすいませんでしたとか言って、100僕は悪くないですよにしたい。
あそうなんだ、うん、僕はその場はもうとりあえず
まあそれもする
けど、すいません、
うん、はい、
頑張ります、
謝っときゃいいでしょって、ね、うん、早いって大人って大変だよね。
大変だねそういう話なんだっけ、
うん、だからそのこの人はそう言わずあの切れてやってらんねえよって出ていったわけでしょ、のぼりさんは、うん、その勇気はないな、うん、はい。12番目信秀、佐久間信盛の息子さんの罪状は書き並べればキリがないボロッボロですね。
親父以上だと、
あのこんだけ今11個言ってきたけど、うん、もうそこんなんじゃ足りねえぞと。息子
はそれ以上だと。
どういうこと、そんなにひどい子なの。
いや知らない。
あったらなんかさ出家させるとかさ、
あ
養子取ってさ違う子取るとかさ。
信秀は後で帰参するんですけど、
ね、あそうですか、
うん、お父さんは死んじゃうけど息子は許されて、うん、誰だっけ、うん、あの
信長に使えるの、
信長の息子誰だったか、信秀だったか、
うん、信忠ね、
信忠か、うんうん、に使えるんですけどね。
あそう、
うん、
じゃあ悪い子じゃないんじゃないの
まあまあそこも
なんでしょうねこれ信長さん、まあまあいいや、まあ、ちょっと
信長もちょっともう火がついちゃってるから、
ね、うん、はい。13番目、
うん、
大まかに言えば第一に、あこれ信秀のことですよね。
信秀、
うん、この13番目の
佐久間で信盛でしょ、
うん、あえ信盛のことこれ、え12番目が、
まあ、そうでしょ、うん、これは信盛
綺麗がない。で
信秀について信秀って言ったらもう言うまでもね
ない。で13番目が、うん、大まかに言えば第一に欲深く、
うん、
気難しく、
うん、
いい人を抱えようともしない、
うん、
その上物事をいい加減に処理するというのだから、つまり親子ともども武者の道を心得てないからこのようなことになったのである。
そう、ね、人格否定も
すごいね。
今ならアウトです、ね、パワハラじゃ
人権侵害だよねでもずっとお故障としてずっと一緒にいたんでしょ。
そうだ、ね、ブラック企業と違うのは信長はこんだけお前には給料出してんだって
話。あ、まあそうだね、
まあ、いいのか悪いのかちょっとまあ微妙なところですけど、は金払わなくてここまで言われたらそれはブラックですけど、こんだけ給料出してんだから頑張んなさいよって
話。ほんと猛烈社長ですね。
ね、大変ですよね。
はい、はい、14番目、うん、与力ばかり使っている、他者からの攻撃に備える際与力に軍役を務めさせ、
軍役
を務めさせ自身で家臣を召し抱えず領地を無駄にし卑怯なことをしている、
うん、
どういうことですか。与力ばっか使って
る。与力って基本的に、まあ、まさに力を与える、まあ、お手伝いさんなわけです。
サポーター、
本当はその人の直の家臣じゃなくて、うん、外から今の戦いのためのお手伝いで入ってるわけです、
うん、あ
まあ、半分お客さんみたいなもんです、
はいはいはい、
とかそいつばっかりを前面に出して、
あ自分のチームは戦わず、そうそう、
人の要するに金使わせて戦わせて、自分チームはそもそもあんまり今見たよね、人間抱えてなくて、
いや卑怯じゃん、
うん、
出向してきたそばっか、
そうそうそう、
とか派遣社員
ばっか使ってる、子会社から出向できてる人とかにばっかりやらせて自分で金払わない、
ひどー、うん、これは良くない
ですよ、良くないよね、
佐久間ダメだよなんかよなん
か事実だとしたらひどい、
うんうん、はい、15番目、
はい、
信盛の与力や 家臣たちまで信秀に遠慮している、
うん、
自身の資料を自慢し穏やかなふりをして綿の中の中に針を隠し立てたような怖い扱いをするのでこのざまになった、
このようにな
った、このようになった、うん、やっぱこれここずっと大まかに言えばってとこからみんなこれ信秀のことじゃない、
うん、まあまあ両者に関わるんでしょうね、まあ、信秀と信盛親子に関わる
ところ、うん、
うん、
だからみんな気遣ってんだ佐久間親子に、
親父よりも息子が立ちが悪いって感じです
ね、うん、アホボンですね、
うん、親の
権威でもさ信長のさ子供もアホなんでしょなんだっけ信勝とか、
信勝はまあまあね、うん、
まあまあ自分のとこはいいけど佐久間お前とこはよみたいな
まあでもそれこそ信長みたいな先代の社長がいたら息子はそらおかしくなるでしょ
う。そうだね、大体ドラマで父さんが偉大すぎると子供は苦労するんだよね、綿の中に針を隠すようなんて陰湿なこともするの、
うん、まあ信秀っていうのはそういう感じなんでしょうな、うん、
いやーやんにくい、やだね、あの佐久間グループに入ると、うん、
佐久間部の 部員になるとやっぱり
こう洗礼で、
うん、息子さんは親父よりも立ち悪いよみたいな話なんでしょうね、
飛んで休もうとしたら針がチクッとして、
そうそうそう、見た目は結構穏やかそうだけど、うん、みたいな、
君もやられた、うん、あれね必ずみんなやられるんだよとかって、うん、俺もあの頃痛かったんだよねとかってこう陰で言われ
っていうのが、まあ当然信長の耳に入るわけでしょうね、
あ、うん、まあ、
さあそれじゃあ部下は育たないよって話、
そうだよね、うん、はい、16番目、信長の代になってから30年間奉公してきた間、信盛の活躍は比類なしと言われるような働きは一度もない、
うん、
あら、でもさ引きの佐久間なんでしょ、しんがりで、
うん、
でも信長ってさ戦負けるのってあんまりイメージがなくてさ、
うん、
ほら朝倉連合軍にやられてとか、うん、
まあ、正面切って戦ってボロ負けしたとかっていうのはないね、信長って、うん、
だからそうするとしんがりもめったに活躍できないよね、
うん、確かに、まあ、だってほらまあまあその評価が正しいとすると、うん、しんがりの戦いって結構嫌な役割で、ね、勝ったってあんまり評価されないし、
逃げ
基本負け戦の中で
逃げ帰らすための犠牲になるところだもんね、
そうそうそう、まあ、そうですよね、まあ、結構それは大事な役目なんだけど、うん、
まあ、でも全面で活躍する仕事じゃないよね、
うん、信長の味方もあるし、やっぱり信盛自身もそういうわだかまりもあるんじゃん、俺はまあそれなりにやってんのにと、
ね、
また文句言われたらそんなところでやってらんないっすよ
だんだんサラリーマンのなんか酒場になってきましたけど、はい、17番目ね、信長の生涯のうち勝利を失ったのは先年の、三方ヶ原のへの援軍を使わした時で、
うん、
勝ち負けの習いはあるのは仕方がない、
うん、
しかし家康のこともあり遅れを取ったとしても兄弟身内や叱るべき譜代衆が討ち死にでもしていれば信盛が運よく戦死を免れても、人々も不審には思わなかっただろうに、一人も死者を出していない、天津さえもう一人の援軍の将平手広秀を見殺しにして平然とした顔をしていることをもってしてもその思慮なきことを紛れもない、
うん、
三方ヶ原の戦いって徳川さんと武田さんの
信玄ですね、うん、
家康さんがうんこちびったやつ、
そうですね、はい、
うん、あの逃げ帰る時にうんこちびる
そうそうそうそう
やつで、あのヒーンって顔した、
うん、
あの自画像が有名ですが、 そこに信盛さんも一緒に行ってたんだ。
信盛もその織田家からの援軍のメンバーだったみたいですね。ところが武田の軍をビビってなんかあんまり出ずに浜名湖あたりでうろうろしてて帰ってきちゃったみたいですね。
で違う信長チームの平手さんは、
そうそう
そう、死んじゃってるのに。
平手はね、さっきのほら、もともと信長の森役の
正秀、秀正、
そうそうそうね、うん、結構名門の落ちて、でそれぐらいの人が現場に出て死んでるのに、せめてその信盛の家臣のその不代衆ね、代々の家臣の一人や二人が死んでればまあ頑張ったよ
ねと言えるけど、お前も苦労したんだなって言うけど、
無傷で帰ってくることはねえだろうって話です、ね、
だって前線に立ってない
ん
でしょ、
うん、
ダメじゃん。でもなんか用事があって遅くなったんじゃないの、なんか渋滞してたとかさ
現場に行って結局なんか武田軍見てビビって帰ったみたいな話は書いてありますね。
三方ヶ原の時はまだ信玄、
もちろん
まだ信玄が生きてる時は、うん、それは怖いわ。じゃあ信長自分で行けばいいじゃんね。
それはそうはいってこっちの仕事があるからそれ社長がそんなとこ行けないじゃない
だって信玄は強敵
でしょ。社長が行けないからそれなりの人をやったのにそれはないでしょって話でしょ。
そう、
部下が死んでんのにあなた誰も何もしてないじゃんっていう。
ああ、ボロクソですね、うん、もうちょっとね、はい、18番目こうなればどこかの敵を平らげ海芸の恥をすすいだ上帰参するかどこかで討ち死にするしかない、
うん、死ねっても
死んでくれよかったのにって
死ねって
やべでしょこれ言っちゃ
う。どでかいもうとんでもない手柄立てるか死ねって、
特攻してこい
社長が死ねって言
ってますよはい、ラストです。親子ともども頭を丸め高野山にでも隠遁し、なんかこれ連々と許しを請うのは当然であろう、
うん、
出てけってことですか、
うん、
高野山行け、
まあ、死ねとは言ったけどまあまあお前はそれなりなんで坊主になってどっか行きなさいと、うん、まあ、結局こうなるんですけどね。
後書き、右のようにこの19個のように数年の間一角の武勲もなく未練の司祭はこの度の安田の件で思い当たった、
うん、
そもそも天下を支配している信長に対して盾つく者どもは信盛から始まったのだからその償いに最後の二か条は実行してみせよ、
うん、
承知しなければ二度と天下が許すことはないであろう、
うん、
出てけってことですね。
死ぬか
高野山に行くかどっちか
盆山になって高野山に
行くか。あ、これは解雇命令ですね。
せやな、
リストラです、
まあ、一応ギリギリ最後のところで会計の恥をすすげばいいって言ってんだからまあ討ち死に覚悟でまあ戦ってごめんなさいぐらい言えば、うん、まあ、
まあ、どっちみちそれ死ぬんでしょう。
まあ、そこは嫌じゃないですか。
いやでもさここまで言われたらさ殿私はかなここまでこんなこと言われて悲しゅうございますっつって自害してみせるとかさ、
うん、ああなるほどね自害ね、
うん、
あそれも手かもしらんね。
いやどっちみち死ぬんだよね
まあまあその代わり息子はよろしくぐらいにすればまあ確かにね、
うん、怖いね。これ社長直々から来るんだよね。
社長から手書きの手紙がある日机にポロンって置いてあるわけですよ。
信長って豆だよね。
豆ですね。
こんなにさ、うん、前のあの義明さんの時もさいっぱい書いてるしさ、
まあ、そこはやっぱすごい社長としてはすごいと思う。そこは見てるわけですよね。ちゃんとやっぱこういう部下一人にしたってお前あの時は言ったよねっていう怖い嫌だよね。
いやそうじゃないと天下取れないでしょうな、まあ、そうなんでしょうね。ちょっとうちもメンタルクリニック行かないと
やっぱりイニアナフでしょ。
うちうつ病になりそうですね
どうしようと思
ったパワハ
ラ。結局最後の選択肢を親子は取ると、
はい、
高野山に登る。
ですね高野山にね行くそうです、
うん、
信秀との 2人あと親子で、高野山へと登ります、
うん、
その後高野山にすら在住を許されずに、うん、さらに南に移動したとも伝えられます、
うん、
佐久間家の老頭も信盛親子を見捨てて去っていきました、高野山に落ちる時に付き従ったものは 2,3 名だったということです、
うん、
でさらに、熊野まで落ちたともいう説があって、その時に付き従ったのは一人きりだったといいます、
うん、
これもちょっと諸説があるみたいなんですが、信盛は、高野山で平穏にね、
うん、
余生を送ったという説もあります、
うん、
で1582年に、高野山か熊野で信盛は亡くなったそうです、
うん、
55歳ぐらいだったそうです。で信盛の死んだ後、息子信秀は、さっきも言ったように帰参して、
うん、
信忠の元で働くけど、
うん、
信忠死んじゃうじゃんね。
信忠も死んで、その後信勝に仕えて、結局なんか旗本で生き残ったみたいですね、佐久間家って。
そう、うん、それなりにうまいこと。
まあまあ、そらでもかつては大会社の重役が、もうか幕府株式会社の平社員としてですからね。
へえ。さあ今度のね、来年の麒麟が来るでは、どんな信長になるんでしょうね。
いやだからこの佐久間の人脈、うん、人とかを全部引き継いで、事実上の後継者が明智光秀だ。
はあ、秀吉じゃなく、
そうですよ、彼が持ってた今言ってる軍団とかを全部事実上引き継いだのが明智光秀なんです。
で次のターゲットが、
プレッシャーです。
次のターゲットが光秀になっちゃう、う
ん、分かってるよねって話、これで結果出さなきゃ分かってるよねって言われ て、嫌な会社ですよ。
あだ光秀さん的には
ものすごいプレッシャー
です。次は目の敵にされるのはわしだ
って。これでなんかちょっとでもとちろうもんなら、もう何言われるか分かんないですよ。
あなたらも殺しちゃえばいいじゃんねってなるじゃん。
まあ会社になっちゃうかな。
そこはどうやって描かれるかまた楽しみですけれど、はあ、やっぱワンマン社長って大変だよね。
秀吉ぐらいこう頭が切れた人でないともうついていけないんですよ。
私たちみたいなのじゃダメなんですね。
そう、僕らみたいにこうちっぽけな、なんか両親とか、ここなんかね、風で吹いて飛ぶような、なんか自分なりの誇りがある人はもうこんなところでやってたらもう、
まあ、うつ病になるかアルコール依存症になっちゃう、
対人
だったら窓際族でいいですってか。
こんな会社嫌って
。はい、やっぱ定価取るってのは大変なことなのね。
給料はごつい。
ああそうよね、
めちゃくちゃ給料はくれる。社長は大盤振る舞いバーンってくれる。
そうだよね。
けどもちょっと失敗したらこれですよ。
だって光秀もさ、こんあの家康殿にこんな料理かちょっと金冠頭って切られるわけでしょ。
それですよ。
ああ、
それはまあ紙一重ですよね。
そんなさ、鬱になっていくような人が主人公になるんだよね、
うん、
サクセスストーリー、途中までサクセスストーリーだけどさ、
うん、
どう描くんだろうね。お、はい、まあそれはそれでね、
うん、
楽しみですね。はいね、ちょっと4週にわたって素敵な信長さんと、
信長の性格っていうのがよくわかりますね。信長株式会社っていうのはどういう会社かと思う。
まあ共同経営しているところの社長もガミガミ言うし、
役に立たなきゃとことん潰すし、
ここまでの人って現代いるかな、
わかんない、まあ、でもそんな会社入ったことない。
そうですね、
大手企業だったらこんな人もいるのかもしれないですけどね。
ぬくぬくとしか働いてない2人ですね。
そうそうそう。
さあお便りいきましょう。長崎のよりよりさんからです。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。以前お便りコーナーで宮脇俊三先生のお名前が出てきましたが、対馬からスタートする古代史紀行は読んだことがあります、
うん、
現在の対馬は、宮脇先生が訪れた昭和61年当時から想像できないほど、うん、 韓国人観光客でにぎわっていますが、
うん、
韓国資本のホテルなどの進出で地元にお金が落ちなかったり、島を韓国の領土だと主張する人たちの活動などの問題も出ています。対馬が長崎県に編入されたのは歴史的に天領時代の長崎と同じく外交や国防上の重要拠点だったことや、壱岐や平戸藩だったこと、離島行政はまとめて長崎県に任せたなどの理由だったからだそうです。そうです。で、戦後近くで経済的に結びつきの深い福岡への転勤運動、福岡に所属するように、
うん、
転勤っていうんですね、
長崎から福岡県に移るってことね、
はい、転勤運動が始まったのは自然なことだと思いますが、うん、旅行先で対馬出身のタクシーの運転手さんに島から韓国へ仏像を持ち去られた事件の進展を聞かされた時は、県民同士早く返せと盛り上がりましたということですね、うん。対馬って行ったことあります
か？対馬ないんです
よ。あ、そうですか。
行きたいとこなんですよ。
こんなに韓国資本がやっぱ入ってきてるんです
か？今むちゃくちゃでしょ。
あ、そうなんだ、
うん、
都会なの対馬って街なんですか？
いや、都会じゃないけど、だって釜山から
もう近いよね、
おたなんか船で1時間ぐらいで行けるでしょ、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、物とかほら免税とかで安くで買えるとか、
はいはい、
結構そのちょっとしたプチ海外旅行買い物で韓国人がすんごい影響できるんでしょ。
あ、そう。あれ、じゃあ何、対馬には、
うん、
何、入管もあるわけ？
もちろんあるけど、うん、まあでも韓国なんかはほとんど、まあ、ないじゃないですか、そんな厳しい取り調べとかビザも必要ないし、
今のところね、うん、ちょっといろいろ今ややこしくなってますけど、
うん、
うーん、
で、かってはそれで対馬の人とかが潤ってたんだけど、うん、そのうちどうせ韓国人がいっぱい買い物するんだって言って、うん、この韓国人が店とかを対馬で出すようになって、
あ、
だから地元に金は落ちない。
あ、なるほど。
で、韓国人がいっぱい来て、まあね、当然文化とか違うからむちゃくちゃしたりとか、
う
ん、
そうだね、
結構土地とかを陶器の対象で買い出したりして、
あ、
結構対馬は今難しい問題だって話ですね。
対馬のリスナーさんっていらっしゃるのかしらね。
いないでしょ。
本当？そんな人口いないの？
何人ぐらいでしょうね。対馬って今自治体っていくつなのかな。
あ、一つじゃないんだ。
うん、対馬はいくつか。対馬ってこう二つでしょ。大きい島。
あ、はいはいはい。
別にどうだったの？
またなんか教えてください、うん、はい、続いてね、道の駒の姉さんからいただきました。
姉さん、
おもれきの皆様こんにちは、うん、299回のお便りコーナーで若松コロニーとおけいの墓の話をさせていただきました。今日はその続きです。コロニーとは入植地を意味しています。若松コロニーが消滅し、おけいも亡くなった40年ぐらい過ぎた、大正4年1915年に現地で農園を経営する日本人、国士為太郎、
国士
さん、うん、これ国士為太郎と報知新聞、日本語の新聞、日米新聞っていう新聞の名前ね、
うんうん、
の記者武田雪城雪城、
雪城でしょ、
うん、武田雪城によって彼女のお墓が発見されたそうです。日本人娘の墓は珍しかったのでしょうね。はじめはなぜここに19歳の日本人女性の墓があるのかわからなかったそうです。彼らは近くに住むビーアカンプっていう人ん家ね、ビーアカンプさん、うんの、白人の家を訪ね、その結果おけいと若松コロニーの存在を知ったそうです。コロニーが亡くなった後、おけいはこの家に引き取られ、同じように引き取られた桜井松之助らがおけいのために現地に墓を建てたそうです。その後そのことが日本で発表されると、歴史研究家木村武 が渡米し調査に当たったそうです、
うん、
おけいの出身地会津若松でも関係者によって史実が明らかにされたようです。背炙山にあるおけいの墓ご理解いただけたでしょうか。今は便利ですね。私は学生だった頃は図書館の閲覧して調べたものですが、今は浪せず iPad と電子辞書があれば苦もなく調べることができます。 iPad を使い楽天や Amazon 利用のお買い物、追いゆく身にはいい時代と言うべきなのでしょうか、といただきました。
うん、
OK さん、やっぱこうやって調べると出てくるんだね。あの現地でこうやってね、この記者の人とかさ、
うん、
こうってやっぱこう尋ね歩くって大事だね。
そうね、
うん、まあね、私はまあ若松コロニーやスペースコロニーに入植したいなと。
何それ。
え、宇宙にコロニーできるじゃん。
いつ
遠い未来に。でガンモビルスーツでこう作ってくれるのよ。
そういうことか、
うん、はい。突っ込んでくれなかったので次いきます。はい、なん
ろケロキュ
ー、ケロキュ
ー、わかんない、
ケロキューさん、
うん、
はい、はじめまして、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。いつもデータがアップされるのを毎週楽しみにしています。初めてメールします。サイレントリスナーです、
うん、
お便りコーナーになると時間があったら投稿しようといつも思いつつなかなかできませんでした、
うん、
明日の300回を前に時間的に余裕ができたのでメールをさせていただきました。その投稿ネタとして突然ですが、絵画モナリザがヨーロッパ大陸を初めて離れ東洋の日本に来ることになった理由に日本の絵画の存在があったことをご存知でしょうか、
うん、
もう10年以上も前に日経新聞週末版の記事にフランスから日本にモナリザが来るきっかけになった由来の記事がありました。記事によると当時のフランス駐日大使が日本の絵画2点をフランスに紹介したい、その交換条件にモナリザを日本に送りましょうという内容の記事でした、
うん、
そこでケリーさん、水月さん、この日本の絵画2点とは何であったと思いますか。答えは伝源頼朝像と伝平重盛像の2点だったそうです、
うん、
当時フランス大使にとってこの2点の絵画に共通しているのは時の権力者であるのにおごり高ぶった表情はなく、どこか憂いを帯びた目が気になった気に入ったそうです、
うん、
そしてこの絵をフランスに紹介したいと上との情熱で、その交換条件にモナリザが日本に来日したそうです。この話はあまり歴史に興味のない人によく話をしている話です。日本にも世界に誇れる絵画があるのだと自慢したくなる話です。そして最近になって自分の携帯 iPhone の待ち受け画面は、伝源頼朝像に変わって、越に慕っていますということですね、
うん、はいはいはい、
モナリザ見たことある？
ない。
日本に来たのっていつです
か？だいぶ前でしょ。
今来てないよね。
今はないでしょ。
あれね、ルーブル美術館にあるの？
ルーブルかな。
あの源頼朝さんと平の重盛さんって同じような
そうそうそうセット
みたいなやつですね。見たことある、これ本物
あるよ。
僕も見たことある。
あるでしょ、
うん、博物館で見た、
うん、
でっかいよね。
脅迫でしょ、
うん、うん、もっとさちっちゃいくだ
ろ、あ大きいね。
1メートル四方ぐらいのさ、
そうそうそう、
絵ですよね、1枚もね、
うん、迫力あるよね。
教科書で見るとちっちゃいじゃん。
まあそ
ら、
ね、
数センチだから、数センチ四方だからさ、
うん、
あれ見るとでっかいんだと思って、うん、ちょっとびっくりしたのを覚えてますね、うん、 これを見せたかったんだフランスに、
うん、
うん、こんなんじゃこれ国宝だよね頼朝も重盛さんもね、
うん、
だモナリザもフランスの国宝でしょうか、
まあ、まあ世界の宝なんです
ちっちゃいんでしょモナリザって。
あそうだよね、
うん、こんなポスターサイズよりまだちっちゃいんじゃないの。ああそれの半分ぐらいじゃないのカレンダーの。
いやあんた見たの。
ない
ない。
なんかそんなこと聞いたよ。
へ
え。あれもなんかいろんな謎が隠されてるんでしょ。
知らん。
なんかダビーチがなんか秘密隠したとか、あれもなんか何重にもなんか書かれてるとかね。
ああ下にねなんか見えない X 線でどうだとかやりますな、
ね、こういうネタも面白いですね
なんかこんなのでもそんなにたくさん出るの、うん、
でも世界に呼ばれていた日本の国宝これリクエストがあったから行ったわけでしょ。
しかしまあこの2点か、
うんね、なんかいいよね東京はこういうさ世界的に有名なの時々来るじゃん、
ね、モナリザは大阪とかも来たじゃん。
まあそうですか、うん、それは回るでしょうね、
うん、
1年ぐらいかけてね、うん、がっぽり入場料取るでしょうしね。
なんかもうあれでしょ結局なんだっけベルトコンベアみたいになるんでしょ前で。
ああそうしないと回らないよね
絶対。そうなるでしょ
う、うん動く廊下でね。
そうそう動くのは、うん、てめえで動くんでしょうけど。
いやいやいやもうね
そんなのあんの。
あの愛知万博行った時それだったよ。
ああもう足元自体が動いちゃう。
そうそう冷凍マンモス見た時動く廊下に乗せられてウィーンって。
あーそうなんのかね。
であのちょっと視覚に障害のある人がいたんで一緒に行ったんで、
うん、
ちょっとじっくり見れないんですけどそれだとって言ってもうダメですって断られた。
あそう
なん覚えてる、うん、私は5回ぐらい見たんだけどね冷凍マンモス。
あそれこう回ったわけ。
ああ5回見に行った。
あ行った
一度に5回見たわけじゃなくて、うん、湯限りマンモス見たけどね、うん、はいありがとうございます、
はい、
さあ続いて頑張れ高校1年生
頑張れ高校1年
生さんからいただきました。はい、いつも楽しく聞いています初メールです。あ10代ですよ
来た、ね、
本当に高校
生、ね、ほんまの高校生なん、うん、
多分ね。私の行きたい時代は4世紀です。邪馬台国から大和政権への移行時期であるにもかかわらず、
うん、
記録があまりなく謎の4世紀と呼ばれています。どのような風に大和政権と移行したのか、邪馬台国はどこにあったのかなどなど知りたいことがたくさんありとても気になり行ってみたいと思いました。お二人は4世紀に どのようなことが起きたと思いますか。私はとても気になります。読んでいただけるととてもありがたいです。最近スマホを買ってもらったのでポッドキャストを入れて楽しんでいました。その後アプリを入れて楽しんでいます。私は趣味でランニングとかをしているのでポッドキャストでランニング中に聞いたりしています、
うん、
ということですね。はいありがとうございます。ちょっとあ男高校男子から来ましたね。
高一な
の、はい、高一からもう日本史って習う。まあ、これ学校によるけど
学校によるね。1、2年で習ったり2、3年で習ったり。
あこれなんか1、うん、2年で習った気がするな、
うん、
4世紀、
うん、
水月さんはどうです。4世紀は、
うん、
何してた。どんなことがあったと思います。
4世紀ね、うん、その邪馬台国から大和政権の間の時期っていうのは、まあ
うんまあ、ちょうど習ってんじゃない。
うん
ちょうど日本史の授業でやってるんじゃない。
6月
にくれてるから
1年から始めたらそうでしょうね、うんうん、そんなもんでしょうね多分、うん、
まあ謎の4世紀ですね。僕は古墳とか作っていたんじゃないかなと思います。
いやそれは作って
ないでしょ。4世紀って何あの仁徳天皇と応神天皇和の豪の
時代。もっと後
もっと後も
っとそれはもっと後、うん本当にだから、
あ、
うん、大和政権の一番最初の時期、ね、要するに前方後円墳が出てくるっていう時期です
、
ね、その100年ぐらいがなんかよくわかんない。邪馬台国と大和政権の間がつながるかと、なんで突然あんな変な古墳出てくるのかみたいな
話。あ、桂木さんとかがいた時 葛城市とか、
まあまあ豪族ね、大和政権のね、
あれ物のべの荒カビさんは、
荒カビはもっと古墳時代の終わり
でしょ、終わりぐらい、
携帯天皇でしょ、
そうか、ここもね、まあ、4世紀ね、邪馬台国もね、今ちょうどやったとこなんだろうね、今どうやって習うの、やっぱ大和論争、畿内説、九州説とか
も触
れるの、
それはやるでしょう
ね、もう今夏、これ今日いつなんだろう、
8月、
夏休みか、
8月終わってるの、ね、
まだ終わってないと思う、
終わってない、
終わってないね、うん、夏休み終盤になってますよね、自由研究でね、あの自分で機内とさ九州ってさ、あのやっぱ邪馬台国は、
まあまあ自分なりに調べてみるのはいいかもしれないですけどね、
ちょっと見聞していくと
か、そういうレポートがあるんだろうね、
もう社会科の自由研究ってあんまりない、大体高校生自由研究ないか、
いやレポートとかあるじゃないの、歴史に関わることなんか
あって、ね、やってごらん、青春18切符で旅して
現場に行かなくても、まあ、まずはちょっと図書館とかでその機内説って何なんだとか九州説って何なんだっていうところから
ね、見てみてね、宮崎さん、高一の頃は何してた、
高一の頃ですか、
うん、
そうだね、家でテレビ見てアイスクリーム眠って
部活してなかったの、帰宅部だったの、高
一は帰宅部ですね、
あ、そうなの、
はい、
あ、そう、え、遠かったの、家と高校も、
むっちゃ近かった、
え、友達いなかったの、
友達いなかったんですよ、
そう、暗い高校生だったんだね、そうそう、
暗黒の四世紀だったんですよ、
うん、うちそれなりに部活頑張って青春してたな、
よかったじゃん、
うん、ねえ、もうでもあの頃戻らなくてもいいかなって思う、
ここはええわ、
うん、ちょっと恥ずかしいこともいっぱいなんかあるから、もういいよって、
ね、それはまあそうでしょうね、
まあ頑張れ光一くんは、まあ
もう青春真
っ只中、楽しんでくださいね、
怖いものなしです、うん、何でもできます、
はい、またね、楽しいお便りください、さあ本日はここまで、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さよなら、
さよなら。